ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれぬ。新人は年が寄るほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる。ありがとうなってゆかないならそれはおかしいと気づき、我力を取り改まって信心してみよう。必ずありがたい心がいただける。年を取るから位がつくのではない。ありがとうなること自体が位である。信心は偉くなるとか賢くなる稽古でなく、ありがたくなる稽古である。信心はありがたくなる稽古である、と教えてくださいます。まさに不思議を不思議と言いましょうかね、こういうことがありがたいことだなと今思いますけれども、実は今朝はどういうお話をさせていただいたらよいでしょうかと、まあいつものように新中記念の時に神様にお伺いするわけですけれども、特別これといったヒントはいただきません。それでさあどうさせていただこうかと思っておりましたら、ふと思い出させていただいたことがあります。それはどういうことかというと、師匠がいわゆる取り次ぎの先生、取り次ぎの先生ですね、取り次ぎ者、ご信者さんがお参りをしてきてお届けといいましょうか、お取り次ぎを願われる、そしてお届けをされる、そしてご理解を先生が何かしようとするわけですけれども、そのお話をする、先生がお話をする、それはこういう見教えがあるよとか、ああした方がいいよとか、こうした方がいいよとか、まあそういうことを言おうとする先生もおられましょうけれども、師匠はその見教えを語るということではなく、その取り次ぎの先生が今ありがたいと感じていること、今一番ありがたいと思っていること、その実感として今一番ありがたいことを、そのことをお話しさせていただきなさい、というようなことをおっしゃっておられました。ですから、いわばこのお道にもいろんな教えがあるわけですね。それこそ一切が親愛、師匠の教えであれば一切が親愛であったり、成り行きを大切にしなさいということであったり、ですからついつい取り次ぎの先生はご信者さんがお参りされると、その自分の知っている教えを、まあ受け売りが大抵でしょうけれども、私でも受け売りが大抵ですけれども、それを受け売りの教えを伝えようとするわけですね。ですから師匠はそうではないのだと、まあそれも大切ですけれども、なるほど、神様から、もし神様からこういうことを伝えよと、何かお知らせをいただいたらそれを伝えさせていただくということは大切ですけれども、そしてまたさらに、今自分がありがたいと実感していること、その事柄を伝えていくということをさせていただきなさいと、それが大切だということをおっしゃっておられました。ということからすると、取り次ぎ者はご結界の座に座っていて、本当を言うといつもありがたい心でいなければならないということになりましょうね。そのお届けに来られた人、誰かがお届けに来られた、お取り次ぎを願われた、その時に取り次ぎ者は腹を立てていたのでは、何かイライラモヤモヤしていたり気にかかることがあったのでは、お話をすることが、伝えることがないということになりますね。師匠は決してその 今取次者の心の内を伝えようと、腹が立っているなら腹が立っている、心がもやもやならもやもや、人を責めたいなら責めたい心、不衛不足があるならその不衛不足を参ってきた人に伝えなさいとはおっしゃっておられませんね。その今ありがたいことを伝えなさいとおっしゃっておられるのですから、とすればこれは裏を返せば、もし取次者がありがたくない状態で座っているならば、そこにお参りはないということになりますね。よそではどうか分かりませんが、師匠大坪宗一郎氏の下での取次者という人たちには、師匠はその取次者の先生のありがたいと感じていることを伝えなさいと言われたわけですから、もしその人がありがたくない心でそこに座っているならば、伝えるべき人は来ないということになりますね。ある意味恐ろしいといや恐ろしいことですね。取次の先生がいやいや座っていたり、不衛不足だらだらで座っていたりするならば、神様が引き寄せてくださらない。神様がそれこそ取り次ぎを願う人を差し向けてくださらないということになりますね。取り次ぎ者が伝えるものがないわけですから、取り次ぎ者が伝えるものは自分のありがたいという心だというわけですから、その取り次ぎ者がありがたくなっていないなら、ありがたくないなら伝えるべきものはないわけですから、そこに人を差し向けてもこれは何にもなりませんからね。神様の目からご覧になって、不衛不足で座っている人のところに、そのまあご信者さんといいましょうか、取り次ぎを願う人といいましょうか、そういう人を差し向けてもおかげにならないというのでしょうかね。まあ先生も助からない、ご信者さんも先生の不衛不足を聞いたり受け売りの話を聞いたり、たとえそれは一切が親愛ですよ、それは親愛ですよ、愛の表れですよと先生が言ったとしても、それがある意味その先生が親愛と思っていないならば、心に誠のなきことと言われる、その心に誠のない状態で誠を伝えているわけではない、単なる受け売りにしか過ぎないわけですから、実際自分が親愛だな、ありがたいなと思っていないことを伝えているわけですから、伝えようとしているわけですから、それではそういう先生のもとに神様が、まあ取り次ぎ者といいましょうかね、のもとに神様が人を差し向けられるとは思いませんね。ああこの人は全然ありがたいと思っていないから、ここに差し向けたらかえってこの信者は傷ついてしまうな、かえっておかげを落としてしまうな、ここには差し向けない方がいいな、という神様の思いになられるのではないでしょうかね。ですから、ああここの取次者はいつもありがたがっているな、ありがたい心でいる、よしそれならこの取次者のもとに差し向けて、そのありがたい心を聞かせてもらったら、この氏子もまたありがたい心になるだろう、それならこの先生、この取次者のもとにこの氏子を差し向けよう、連れていこう、まあ引き寄せようというのでしょうかね。神様が連れてこられるわけですね、ということになりますね。ですからその取次者がありがたくないならば、ご結界にありがたい心で座っていないならば、日々ありがたいというものを感じていないならば、そういう取次者のもとに神様が決して人を差し向けられることはない ということになりますね。そういうようなことになるということです。これは大切な点だと思いますね。今教会で、この道の教会でもなかなかその教会じまいをされるところがあったり、後継がいなかったりとか、いろいろ、まあ、縮小傾向にあるというものが、問題があるようですけれども、結局その元を正せば、そこに座っている取り次ぎの先生がありがたい心では座っていない、ありがたさがない、だから神様が差し向けられないということにもなるように思いますね。まずは取り次ぎの先生がありがたくなることだ、そしてそのありがたいと思う心を伝えていくことだということになりますね。この賢なる信心は偉くなるとか賢なるのではない、ありがたくなる稽古だ。ですからまずは取り次ぎの先生が第一にありがたくなる稽古をしておらねばならないということですね。そして今私が何がありがたいと思っているのかということになりますけれども、それはこの神様は、なるほど、私どもを導いてくださる、より良い方向へ導いてくださるものだなということが大変ありがたく感じていますね。そのありがたく感じる、そうなのです。私どもの身の上に起きてくる、何も神様が右に行け左に行けと言って指図をされて、そしていわゆるお知らせですね、直接お知らせをくださって、そちらの方に行ったらより良いことになってきたということもありましょうけれども、まあそういうことはまあ少ないですね。どちらかというとあまり神様はお知らせをくださらない。師匠がおっしゃっておられましたが、その若い頃には神様がいろいろお知らせをくださったが、ご晩年になるとだんだん神様のお知らせが少なくなったというようなことをおっしゃっておられました。まあわからないでもないですね。あれは誰でしたかね、論語かなんかにあるのですかね、我何歳になってその思うところに従えども範を超えずとか、四十でしたかね、七十でしたかね、何かそういう見教えがありますね。ですからもう思うところに従っても、それは神様のお心の中にしっかり入っているというわけです。ですからもう神様から、ああそうじゃないぞ、こうだぞ、ああ右に行けよ、左に行けよと神様がお指図をされる必要はなくなった。師匠が思われることが、神様が思われること、感じられることと同じになった、そういう世界に入っていかれた。だからこそ、まあ神様から特別お知らせをいただかれなくともいいような心に師匠が育っていかれたのだと思いますね。いわゆる阿吽の呼吸というのがありますね。その師匠が思われることは神様が思われることだ、神様が思われることは師匠が思われることだという世界にだんだん入っていくのではないでしょうかね。ちょっと横道にそれましたけれども、その私どもがありがたくなる、そのためのこと、これは私どもの日常生活の中において、いわゆる成り行きですね、私どもの身の上に起こってくるその成り行き、その成り行きを通して神様が私を導いてくださっている、その成り行きを通して神様が導いてくださっているなと実感するだけありがたくなれますね。 まあなんとまあありがたい神様だろうかと、より良い方向に導いてくださるものだな。この神様のありがたさ、それは私ども導いてくださる神様だ、より良いところへと導いてくださる神様だ、ということを実感するときに一つのありがたさをいただくことができますね。そして思うのですけれども、今私がありがたいと思っていること、それはこのビデオであったり、より良いビデオを撮れる道はないものかと、より良い声ですね、まあ私の声がどうこうはできませんから、録音状態、いい録音状態でできないものだろうかと、そしてまた師匠のご理解、これを後世に伝えなければならない、どういう状態で伝えたらよいだろうか、なるべく良い状態で伝えたい、しかも聞きにくいような小さな声もあるから、なるべくなら小さな声は大きくして、しかもそれが歪んだりしないように、雑音をなるべく取ってより聞こえるようにな状態で皆さんにお届けしたい、といったような願いがあるわけですけれども、その願い、私の願いに沿う方向でより良いものが伝えられるようにという方向ですね。そこに神様がまあ寄り添ってくださる、その方向に導いてくださる、それがありがたいですね。こういう材料を使ったらいいとか、ああいう材料アプリを使ったらいいとか、まあいろいろなものがありますからね。と、そしてそこに改めて思うことですけれども、私どもがありがたいと思う、その前提になるもの、それは私どもにやっぱりああしたい、こうしたい、ああありたい、こうありたいという願いがあるからこそのありがたさだということなのですね。もし私どもに、もし私が師匠のご理解をより良い状態で残し届けたい、私のビデオにしろ、その音声にしろ、録音をより良い録音状態でありたいというものを願っていないならば、もし無心没我と言いましょうか、もし私が何にもない、何にも欲するものがない、何も願うものがない状態であるならば、神様が何かしてくださっても、例えばおいしいものを持ってきてくださっても、ありがたくも何ともないわけですね。しかし私どもが、あ、おいしいものが食べたいな、あ、チョコレートが食べたいな、コーヒーが飲みたいな、羊羹が食べたいなと思っているところに羊羹を持ってきてくださる、おいしいものを持ってきてくださる、それがありがたい、喜びともなりますね。ですから元はといえば、そのありがたくなる元は私どものやっぱり欲であり願いである。それがなからなければ、それがもしないならば、ありがたくもない、喜びも湧いてこないということになりましょうね。ですから、そのありがたくなる稽古、喜ぶ稽古という前には、私どもの願いというものが育ってくる、変わってくる、どういう願いを持っているかということですね。ある意味、新人はありがたくなる稽古ということは、私どもの願いを持つ稽古、どういう願いを持つのか、そしてそれが神様のお心にかなう願いであるならば、その願いは叶うことに近づきましょうね。もし神様のお心に沿わない願いを持っているならば、それはやはり叶わないことになりましょうね。ですから、ありがたくなる稽古ということは、もう一つ突き進めれば、 神様のお心にかなう願い、欲を持つ稽古だとも言えると思いますね。ただこの私がなくなる、私が全くなくなって機械という機械と同じになってしまったならば、何が起こってきてもありがたくもない、何ともない、とてもありがたくはなりません。願いのある私だから、神様のお心に添いたいという願いのある私だから、その願いにを神様が叶えてくださるところに初めてありがたいという心も湧いてくるのですね。ですからありがたくなる稽古、その要は私どもの願いがどう育っているか、どこに焦点が置かれているかということにキーポイントがあるように思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。